それでは前回に続きまして第一ポイントの9章から皆さんと一緒に御言葉を学んでまいりたいというふうに思います。クリスチャンが最も優先しなければならないもの、それは神様の栄光であります。神様の素晴らしさや神様のご性質が表されること、それを私たちは優先していかなければならない。そうパウロは6章でおっしゃっておりました。それゆえ私たちは神様の御心を求めていかなければいけないんです。確かに私たちには自由が与えられています。選択があります。しかしだからこそ私たちはどうすることがより神様に喜ばれ、どうすることがより良い素晴らしい選択なのかということを考え続けていかなければならないわけです。パウロもそうでした。当然のことながら彼にも自由がありました。様々な選択を下すことができましたし、またコリント教会からの献金を受け取って、そして伝道以外の自分の仕事を削って、実際に彼は天幕作りというそのような働きをしていましたけども、そのような仕事のせずに福音を述べ伝えたり、また救われたクリスチャンたちを教え導いたりすることのためにより多くの時間を割くという、そんなふうなこともできました。けれどもあえて彼はそうしませんでした。なぜならもっと素晴らしい選択がそこにあるとパウロは考えていたからでした。ただ単に福音を伝えたらいい、ただ単にクリスチャンを教え導けばそれでいいんだと、そのようにパウロは考えませんでした。パウロにはそのようにただ単に言葉でのみ福音を伝えるよりももっと優先したいものがあったんです。前回に続いて私たちはパウロが偶像に捧げた肉に関する問題の中で挙げた彼自身の証です。これ彼自身の証、あるいは彼のとった優先順位ということを見ていくことによって、今後私たちが見習っていくべきこと、模範とすべきことを皆さんとご一緒に見ていきたいと思うわけです。そうすることによってますます私たちが価値のあるより素晴らしい選択ができるものへとなっていくことを願うわけです。少し説の箇所が長いんで、12節だけまず最初にお読みしたいと思います。9章の12節だけ。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえって全てのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。パウロが様々な自由や数ある選択の中で特に優先したもの、それは周りに対する証でした。それを私たち前回学びましたよね。いくら時間をかけて熱心に福音を語ったところで、彼の生き方が、また選択が神様を証しするものではなくては、彼の伝道活動というのは本当に言葉だけの、それこそ片手落ちのものになってしまいます。パウロにとってコリント教会からのサポートを受けるということは、周りに対して良い影響を与えない、良い証にならない。ひょっとしたらせっかくキリストが用意してくださったその福音に覆いをかけることになり得ることになるかもしれない。そのように考えたんです。彼にとって福音を語るということは、ただ単に言葉だけで終わるようなことではありませんでした。1時間2時間時間を共有して、そこで神様に関する教えを説けばいい、そういうことではありませんでした。行いを伴ったものだったんです。前回一節から順に見ていきましたけれども、当然パウロにも自由がありました。そして当然彼はそこで熱心に訴えていたように使徒でありました。使徒パウロはそのことをこの9章の1節から特に6節あたりではっきりと証明してくれてました。自分がその使徒の資格を十分に備えているということ。そして7節以降でパウロは分かりやすいいくつかの実例を挙げることによって、自分も本来ならば当然教会からのサポートを受けるべき権利があるということを主張していました。兵士であるとか、ブドウ園を作るものであるとか、羊の群れを飼うもの、 穀物をこなしている牛も、また耕すものや脱穀するものもそうです。そして11節にありますように、もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうかと、あるように、それまで話してきた霊書と同じように、パウロが人に霊的な成長を促したのであれば、その人たちからサポートを受けるべきことが妥当であると、ごく自然なことだというふうに訴えかけるんです。そこまで見てもう十分わかりますように、パウロはコリント教会からのサポートを受ける権利が当然ありました。しかし、ではなぜパウロはそれを要求しなかったんでしょうか。それが十二節に書いてあったことです。キリストの福音に少しの妨げも与えまいとして。キリストの福音のゆえにパウロはコリント教会からのサポートを受け取ろうとしなかったんです。パウロにとってはそれこそが一番大きな関心であり、大切なことがありました。つまり、自分が何を頼って、どのように生きていくのか。また周りがそれをどのように評価し、そのことが自分の話す福音に覆いをかけることになりはしないか。つまりこれこそが証ですよね。彼にとって一番重要であったのは、このキリストの用意してくださったその救いを少しでも多くの人に語っていこうとするだけではなかった。少しでも良い状態で提供していくことができるように。それが彼が一番気にかけていたことだったんです。同様に、私たちも覚えないといけないことっていうのは、いくら熱心に伝道し、大胆に福音を語ったところで、私たちの生き方が神様を優先していないで、この世と妥協し、いい加減に生きてしまってるんだったら、私たちは覚えないといけないんですよね。そんな信仰を神様は用いてくださるのかどうか。そんな私を、またあなたを、本当に力ある証人として用いてくださるのかどうかということ。もし皆さんが他の人に神様を伝えたいというふうに願うんだったら、もし皆さんがこの人に救われてほしいというふうに願うんだったら、まずあなたが神様を第一にして徹底的にこの神様に従い続けることです。どれほどあなたがこの神様って素晴らしいんですよ、すごいことをあなたに対してしてくださったんですよということを力強く話そうが、うまく説明しようが、周りの人はあなたのこの神様に対する態度を見ておられるんだということです。だから証が必要なんです。それを私たちは無視してはいけないんです。そのことを私前回に見たわけですけれども、第2番目のポイントを見る前に13節から15節の御言葉をお読みしたいと思います。9章の13から15。あなた方は、宮に奉仕している者が宮のものを食べ、祭壇に仕える者が祭壇のものに預かることを知らないのですか。同じように、主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。しかし、私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくて、このように書いているのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。第2番目のパウロの優先したもの、それは神様にだけ使えるということでした。お金や名誉、そういったものではなく、ただこの神様にだけ私は使えたい、いや使えるんだと、そういう強い決心がパウロにはありました。どうしてそんな風に言えるのか、言葉を見ていきたいと思うわけですけれども、まず13節から14節、何度も何度もパウロはここで同じようなことを話しているんですけれども、もう一度、本来ならば自分は報酬を、つまりサポートを受けるべきだと、受ける権利があるということを、霊書を2つ挙げて訴えています。まず第1番目にそれは、神殿で使えているものです。神殿で使えているもの。この当時、宮、つまり神殿において神様に奉仕する仕事をしていた人たちがいました。実際に祭司やレビ人と言われる人たちがそうです。その人たちは神殿や祭壇に捧げられたものを食べていました。それは古くモーセの時代から続いていることであって、何より神様からの教えであり命令であったんです。 そのことっていうのは、レビ記の6章の16節や、また26節あたりにはっきりと書かれてあります。6章の26節だけお読みしますけれども、こんなふうにあるんです。罪のための生贄を捧げる祭司は、それを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。イスラエルの民が捧げる生贄、そういったものを彼らは食べる必要があったんです。食べるように命じられていたんです。そんなふうなことっていうのは、レビ記の6章だけでなく、7章も、また民数記の5章も、それ以外の箇所もあるんですけれども、いくつかの箇所で教えられています。またこの当時、イエス様がいらっしゃったこの当時っていうのは、こんなことはごく自然なことであって、誰でも知っていることだったんです。実際その目の前で彼らの、そういったことが行われていたわけですから。もう一つの例証っていうのは、14節にあります通りに、福音を述べ伝えるものです。ここでパウロは、主、つまりイエス様が、イエス・キリストが、福音を述べ伝えるものが、福音な、働きから生活の支えを得るようにお定めになったというふうに教えております。実際にその箇所がどういったところから出てきているのか、おそらくこの箇所だろうというふうに考えられるのは、マタイの福音書の10章の10節の御言葉です。マタイの福音書の10章の10節の御言葉。ここはイエス様が十二弟子を任命されて、そして彼らを使わされるそのシーンですけれども、そこでイエス様は弟子たちにこんなことをおっしゃっておられるんです。10節で、旅行用の袋も、二枚目の下着も、靴も、杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。この働きというのは、イエス様が教えておられるように、天の御国が近づいた、その神様のメッセージを伝えていきなさいというんです。それを伝えていくときに、それに対する、その働きを成したことに対する報酬というのは、与えられるはずだ。与えられて当然だ。だから、余分なものを持っていく必要はないと。そのように、イエス様が教えておられるんです。また、パウロも同じことを、第一テモテの5章の17節から18節で教えています。第一テモテの5章の17、18。こんな風にあるんです。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えるために骨を折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない。また、働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。とあるように、ここでも、御言葉を教え、様々な働きをしている人たちに対する報酬のことについて語られています。この、第一テモテの手紙ですけれども、このテモテもそうでしたよね。教会で牧会の働きをしているそのテモテに対して、パウロはこんなふうな御言葉を書き送ったんです。これらの例証というのは、前回学んだ、その実例、例えば、兵士であるとか、武道園を語るものであるとか、武道園を作るものであるとか、羊の上を買うものであるとか、穀物をこなしている牛や、耕すもの、脱穀するものよりももっともっとパウロの状況に近いものですよね。っていうのは、神殿で神様に仕えている人たちっていうのは、もちろん全部がそうなんですけども、特に神様のことに従事しているものですよね。そしてパウロが2番目に挙げた福音を述べ伝えているものというのは、まさしくパウロがしていることでしたよね。パウロがしている働きそのものです。そしてそのことっていうのは、神様からの明確な勧めがあって、教えがあって、それをしている者に対する報酬が与えられて当然であるということをパウロは何度も何度もこの御言葉を通して訴えかけているんです。けれども、ここでも前回と同様、パウロは自分が本来ならそういったサポートを受けるべきではあるけれども、そうはしない理由を語っています。ちょっと違う理由をここでパウロは語ってるんです。15節。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。そんな言葉です。死んだ方がマシなんていう、そこまで言い切るパウロの表現によって、どうしてパウロがここまで堅くなに、コリント教会からのサポートを受けようとしなかったかということの、その意志の強さを私たちは伺い知ることができます。 パウロが言う誇りとは一体何でしょうか。何をパウロはそのように考えてたんでしょう。誇りとしてっていうのは、同じこの第一コリントの3章でパウロはこんな風に言うんです。誇ってはいけませんと。っていうのは、コリント教会の人たちのおごり、高ぶり、傲慢というものが多くの問題を生み出していたからです。それに対してパウロは誇ってはいけません、そんな風に3章で教えているんですけども、よくその3章の言葉をご覧くださいますと、誰も人間を誇ってはいけません、そんな風にパウロは警告しているんです。ちょっと第一コリントの一章を皆さんにご覧いただきたいというふうに思うんですけども、一章の31節、そこでパウロはこの世の知恵や自分たちの知恵を、力を、また誇る者たちに対して31節でこんなふうに教えているんです。まさしく誇る者は主にあって誇れと。ここでパウロはエレミア書の9章の御言葉を用いて、9章の23、24節の御言葉を引用して、誇る者は主にあって誇りなさいというふうに書いてあります。またもう少し前のページをご覧くださいまして、ローマ書の15章の17節をご覧くださいますでしょうか。ローマ書の15章の17節です。そこをご覧くださいますと、こんなふうにパウロは教えているんです。それで神に仕えることに関して、私はキリストイエスにあって誇りを持っているんですって。彼の誇りというのは主に仕えることです。主に仕えることができてた。主に用いられることが許されている。それが彼の言う誇りであったんです。もう一度今日のテキストである第一コリントの9章、特に15節に戻っていただきますと、私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がまし。そんな風にパウロは言います。けれども皆さんに考えていただきたいのは、彼にとっての誇りっていうのは神様に仕えることができるっていうのが彼の誇りでしたよね。いや、誰がパウロからそのような誇りを奪うんでしょうか。神に仕えなくすることができるんでしょうか。だって彼は全知全能の神様を信じたわけですよね。聖書が教える神様っていうのはどんなこともお出来にならない。聖書が教える神様っていうのは主権者であるから、神様のお考えになった通りのことが起こるんだって。で、誰がパウロからそのような誇りを、神様に仕えることができるっていうその誇りを奪うことができるんでしょうか。例えば彼がいかなる理由で捕まえられた、行動が制約されてしまった、そんなことがあったとしても、彼はそれも神様のご計画のうちであるというその確信を持ってたはずですよね。現に何回か前に私たちが見た、あのピリピの町でパウロが福音を述べ伝えたがゆえに、悪霊を追い出したがゆえに投獄された、その時も彼は失望してませんでしたよね。神様に感謝を捧げてたんです。賛美を捧げてたんです。それも神様の導きであるから。でそれを通して神様は素晴らしい技を成してくださったんですよね。またパウロは使徒の働きを20章の24節でこんなふうに告白してますけれども、たとえ命を奪われようとも、それも神様の御心である。彼はそんなふうに信じてたんです。じゃあ一体誰がパウロから神様に仕えることができるっていう誇りを奪うことができるんでしょう、奪うんでしょうか。実はイエス様がこんなふうな警告を与えてくださっているんです。非常に有名な聖書の箇所ですけれども、ぜひここを皆さんで見たいと思いますけれども、マタイの福音書の6章の24節の御言葉です。マタイの福音書の6章の24節の御言葉、何度も何度も皆さん聞いてくださっているその御言葉だろうと思いますけれども、マタイの6の24、新約聖書の9ページになりますけれども、こうあるんです。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと。神様、イエス様がはっきりとこのように警告してくださっているんです。私たち人間には絶えずこのような誘惑があるって言うんです。それは神様に使えるのか、それとも富に使えるのかということです。もっと 広く言うなら神様以外のものに仕えるというそんな風な誘惑です。そんな風な選択です。だからマタイの6章で同じ6章でイエス様は自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさいと、自分の宝は天に蓄えなさいというふうに19節20節で話すわけですよね。そしてその後であなた方そんなような富や金銭に頼らなくてもいい、必ず必要なものは与えられる、だから心配したりしてはいけませんというそんなふうな勧めがあるわけです。もちろんそれは私たちが神様の前に正しい選択を、正しい歩みを成していくときに教えられている聖書の御言葉ですけれども、パウロはそのことを、そのような危険性があることを、誘惑があることをよく承知していたはずです。実際パウロがそんなふうな富を優先するのか、それとも神を優先するのか、そんなふうな誘惑に対して日々戦ってたというよりも、そのような危険性があることを承知していたからこそパウロはそういったものを警戒していたというふうに思われます。彼が報酬を受け取らなかったその一つの理由というのは、おそらくパウロが神様にだけ仕えているというそのことを証ししたかったからではないでしょうか。援助を受けることで、コリント教会というのは割とこの当時あったマケドニアの教会とかに比べると裕福であったというふうに伝えられていますから、多くの援助を受けることで周りの人たちが、彼はパウロは神様にだけ仕えているんじゃない、お金にも仕えているんだ、そんなふうな誤解を招くことを彼は恐れたのではないかというふうにも考えられます。お金に使えている、お金のためにこんなふうな働きをしているんだ、そんなふうな印象を、また誤解を与えたりすることを彼は警戒していたんじゃないか。というのはこの当時さまざまな異教の宣教師たちが金目当てに神様に仕えるような働きをしていたからです。今でもそんな例というのは数多くありますよね。お金儲けのために神様のことを持ち出したりすることって。またこの当時非常に多くの奴隷が社会におりました。奴隷なしには社会が、また経済が成り立たないようなそんな状況でした。そして多くの労働がそのような奴隷たちがしていたがゆえに、労働は卑しいことであるというふうに一部の人が考えていたんです。当時のギリシャ人のある人たちというのは肉体労働を軽蔑し、自由人である者たちは汗水を流して労働しようとはしなかったと言います。この時代よりも少し前、4世紀ほど前の人物ですけれども、有名なアリストテレスという人物がいました。彼は全ての人類というのは2種類に分けられるというふうに言ったそうです。1種類は教養のある賢人、つまり知恵や徳のある人たちです。そしてもう一種類は、木を切る者や水を汲む者など、つまり彼曰く、他人のために従事する運命にある人間たち。そのような種類に分けられる。そのようにアリストテレスは言ったというんです。パウロというのはそうじゃなくて、福音宣教という働きというのは、自分がしているその天幕作り、まあ、テントを作る、そんなふうな肉体労働をすることによって、それこそ汗水を流して、神様にお仕えすることができる、神様のために働くことができる、それを喜んでいただけない、彼はそれを自分の誇りにしてたんです。そんなふうに自分は神様に仕えることができる、働きをすることができる、なんと素晴らしいことなんだろうか。神様にだけお仕えすることができる、それ以外の何者にも自分は仕えるんじゃない、お金や地位や、また別の人に、また別の神様に、別の何かに使えるんじゃない、神様だけに自分は使えるんだ、そんな風な思いで彼はいたんです。いかがでしょう、私も同じ思いを持って告白できるでしょうか。私は仕事はしている、会社にあって、そのシステムの中にいる。でも私は究極的にはこの神様にだけ仕えてるんだ。神様以外が 私の主人じゃないって。もし誰かが私のこの誇りを奪うんだったら、私は死んだ方がマシだなんて、そんな風に私告白できるでしょうか。彼はそこまで告白し、またそのようなことを人に分かってもらいたかったんです。それを、福音をはっきりと正しく伝えるために。そして最後です。第3番目、パウロが特に優先したものの、その3番目というのは、喜んで福音を伝えるということでした。ただ福音が伝わったらいい。どんな形であっても、伝道すればいい。そういうことではなく、喜びを持って、あるいは自発的に福音を伝えるということをパウロは心がけていました。御言葉を見ていきましょう。16節から18節をお読みしたいと思います。というのは、私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは、私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いに遭います。もし私がこれを自発的にしているのなら、報いがありましょう。しかし、強いられたにしても、私には務めが委ねられているのです。で、私にどんな報いがあるのでしょう。それは、福音を述べ伝えるときに、報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。16節で、というのは、私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりませんと言って、自分自身が福音を伝えていることが、自分自身の誇りではないということをお話しています。というのは、一見、私はこんなことを誇ってるんだという話をすると、多くの人が理解してしまいがちなのは、なるほど、あなたは あの人は確かにすごい技に用いられているからなと、なるほど、あの人の働きを通して多くの人が救われているからな、だからあの人はあんなふうに誇ってるんだって、それに対して誇りを持ってるんだなと思われてしまいがちですよね。けどパウロが誇りを持っているというのはそういうことじゃなかったですよね。前回に見ましたように、彼はその福音を述べ伝えていく、伝道していくというそのことのために、神様から特別に選び分けられた存在でした。そしてそれゆえに、彼は凄まじいまでに多くの場所に行って福音を語っていくわけです。多くの人たちに福音を語っていき、その働きを神様を用いてくださって、多くの人たちが救われていったからです。パウロが言うのは、そんなものは自分の誇りでも何でもないって。だってそれは自分が必ずしないといけない使命だからって。自分に選択の余地があるような、してもしなくてもいいような、そんなものじゃないからって。またもちろん、この箇所でパウロはそういったことについて触れていませんけれども、第一コリントの2章の最初の部分にあったような、パウロ自身の知恵や力で多くの人が救われていったんじゃないと、はっきり彼は説明していました。御霊なる神様が私を用いてくださったんだ。御霊なる神様が多くの人を救わせてくださったんだ。救ってくださったんだ。ということをパウロは、もちろん十分にそのことを分かっておりました。16節の最後の部分で、もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いに遭います。そこまでパウロは言います。彼は自分に託されたその責任の大きさ、福音の素晴らしさを考えたときに、この福音を自分だけに留めておくことがどれほど大きな損失であるかという、そのことをよく知っていました。よく言われるのは、エゼキエル書の3章の言葉であります。ちょっとそこを皆さんで見たいと思いますけれども、旧約聖書のエゼキエル書3章の御言葉をお読みしたいと思います。旧約聖書の1251ページになります。1251ページ。エゼキエル書の3章の17から19。そこをご覧くださいますと、こうあるんです。私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。私が悪者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って、警告しないなら、 その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかし、あなたは自分の命を救うことになる。ここで言われていることというのは、自分に与えられた神様からのメッセージというのを正しく伝えて、警告を与えていきなさいということですよね。もしあなたが警告を与えても、その者が従わないなら、その責任はあなたにはない。しかし、もしあなたが神様からのメッセージを知っていながら、その警告を発しないなら、神様はあなたにその責任の一部を問うというふうにもおっしゃっているんです。同じことがエゼキエル書の33章にも語られています。もし私たちが自分の知っていることを自分の内にだけとどめてしまって、周りに必要な警告を与えないなら、その責任の一端というのは私たちにもあると。いうことも言葉はっきり教えておりますし、パウロもそのことをよく分かってたんです。けれども、私たちが特に注目したいことっていうのは、その後の17節、特に18節の言葉です。17節にこうあります。もし、私がこれを自発的にしているのなら、報いがありましょう。しかし、強いられたりしても、私には務めが委ねられているのです。選択の余地がないと、パウロは言ってるんですけれども、そう言いつつも、パウロは、動機に関して触れています。そしてもし私がこれ、つまり福音の宣教を自発的にしているんだったら、報いがありましょうと言って、自発的にするがゆえの報いについて18節で語ってくれているんです。そして18節をご覧ください。ちょっと難しい表現というか内容なんで、ちょっと注目していながら、注目していただきながら聞いていただきたいんですけども、18節。では、私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに、報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。一体どういうことが語られているんでしょう。ここでパウロは、何が報いであるというふうにおっしゃっています。言葉通りにとってみますと、何が報いであるかと言いますと、それは彼が何の報酬もなしに福音宣教をし、それゆえに持つ自分の権利さえも主張しないことが報いである。そんなふうに語っているんです。文章自体は非常に難しいものではないというふうに思います。けれども、一見私たちがこう、顔をしかめるというか、理解に困るというのは、普通報いというのは何かいいものが与えられる場合に使いますよね。まあ、聖書ではそういうことではない時もありますけれども、この場合、話の流れを見てみますと、何かいいもの、何かそれなりの報酬があって叱るべきっていう、そういうふうな話の流れの中で来てるはずなのに、パウロは言うんです。いや、何か与えられるんじゃなくて、何もないことが自分にとっては報酬であり、あるべき権利があるんですけども、それを主張しないことが自分にとっては報いだ。そんなふうにパウロは言ってるんです。ちょっとこう、私たちが一般に持っているその社会通念というか、それとは違ったことをパウロはここで語っているんですけども、間違いなく皆さんこのことをよく分かっておられると思いますし、説明すれば皆さんも同感してくださると思います。皆さんもそのような思いでおられると思います。こういうことなんです。もし私たちがいただくべき報酬を受け取ってしまったら、どうなるかというと、ある意味報酬を私たちが手にすることによって、私たちの関係というのは対等になってしまうんです。どちらが偉いとか偉くないとか、目上であるとか目下であるとかっていう、そういう意味ではなくて、貸し借りがないという意味です。パウロがそのようにしなかったというのは、神様に対して何者にも代え難い、そのような感謝を持ってたからです。パウロがしたかったことっていうのは、神様に対して何かをお捧げしたかったんです。神様への感謝として。自分に与えられている素晴らしい恵みのゆえに、かつては永遠の滅びに向かってた自分を救ってくださった。行いによって人は救われるなんて、そんな風に自分は考え、自分はおごり高ぶってたって。そんな自分に本当の素晴らしい救いを教え、そして生きるべき目的を教えてくださった。本当の誇りを与え、 このような素晴らしい務めに自分を任じてくださった。その神様に対して彼は非常な感謝を持ってたんです。だからパウロが考えたことっていうのは、そのような神様から何か報いを受け取りたくなかったんです。神様に対して何かしたい。神様に対して何かをお捧げしたい。犠牲をしたい。犠牲を捧げたい。そんな思いだったんです。そのような思いというのは皆さんも経験ありますし、わかりますよね。私たちが素晴らしいものを何か例えば与えられたと。それに対してもう自分は感謝してもしてもしきれない。何かの機会があった時に、私たちはある人にまたそのお返しをするんです。けれどもその方がまた、ありがとう。この前のお返しやからねって言って、また別のものを渡してくださったら、またそれはそれで嬉しいんですけれども、感謝するんですけれども、何か寂しい思いがするというのは、いや、私はこんなものをお返ししてもらうような、そんなものではないんですと。私はもっともっと神様に対して借りがあるし、もういくら神様にお捧げしても犠牲を払っても、そのものというのは返しきれないんだって。そんな思いでパウロがいたんですよね。だからパウロが言うのは、私はこの働きに、勤めているけれども、この働きのために、すべてのものを捧げて従事しているけれども、それは選択の余地がないって。そしてそれをしていることに対して、何か報酬を受け取ろうなんて、これっぽっちも思ってない。いや、むしろ私は、報酬が与えられないことの方が嬉しいんだって。だって神様に何かお捧げできた、犠牲を払うことができた。そんな風に考えることができるからです。もちろん神様はその、何かを必要としておられるかというと、そうじゃないです。けれども、パウロは、そのように、神様に対する感謝のゆえに、犠牲を払いたい。何かをお捧げしたい。そんな思いでいたんです。さて、私たちがその御言葉を見て、パウロの信仰というものを見たときに、私たちが考えたいことというのは、果たして私たちは、パウロのように、例えば自分の誇りを奪われるくらいなら、死んだ方がマシだ。そこまで、言い切ることができるかどうかです。神様のために働くことができる。神様に用いていただくことができるっていう。そのことっていうのは、パウロにとって非常な、また最高の喜びでありました。皆さんはそのことを喜んでおられるでしょうか。今日、神様、例えば礼拝できること。今日、神様と個人的な関係にあること。また神様のために働けること。神様に何かを、お捧げできることを、犠牲にできることを、私たちこれほどまでに喜んでおられるでしょうか。ひょっとしたら私たちというのは、何か犠牲を払うときに、何か奉仕するときに、見返りを求めてしまっていることがあるかもしれません。もちろん、金銭が与えられる。そんなことを願ってはいないと思うんですけれども、けれども、神様はきっとこれを、何倍にもして返してくださるんじゃないだろうか。別な、祝福に変えてお返ししてくださるんじゃないだろうか。周りの人がそれを評価してくれるんじゃないだろうか。感謝してくれるんじゃないだろうか。何か私たちは見返りを求めてしまっているんだったら、今日のパウロが願っているその願いとは全く正反対のところに自分がいるってことを気づかないといけませんよね。確かに皆さんいろんな奉仕をしてくださってます。証もしてくださってます。伝道もしてくださってます。それがなければ、教会が教会としての機能を、果たすことができない。何度もそんなふうな現場を私も見てきていますけれども、果たして私たちはそれを、誇りとして、喜びとして、持っているかどうかです。ひょっとしたら私たちは、単なる義務感や、責任感から、しているんであれば、それを見直さなければいけませんよね。パウロが、願ったこと、パウロが非常に重きを置いたことっていうのは、言葉だけじゃなくて、自分の生き方を持って積極的にしていく証です。もしかしたら私の証も用いられるかもしれないか。そんなふうな、どちらかというと消極的な証ではなくて、積極的に自分の生き方を見てください。積極的に自分が何を優先しているのかそれを知ってくださいって。そんな風な積極的な証を彼は持ちようとしました。そして神様に仕えていることが彼にとっての最高の喜びであり、 神様以外のものに使えることがあるんだったら、もし自分がそんな風な誘惑に陥ってしまうんだったら、過ちを犯してしまうんだったら、私はもう生きてる価値がないって。そして最後、喜びを持って自発的に値なしに見返りを期待することなしに神様に仕えていきたい。それが彼の信仰生活でした。私もそのような歩みを成していくことができればというふうに思います。最後に祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、パウロの素晴らしい模範を見たときに、私たちも様々なことを考えさせられます。私たちも同じ神様を信じ、同じ神様によって救われ、同じ神様によって導かれているからです。神様、どうぞ私たちがこのパウロのように積極的な生きた証を用いて、生き様を通して神様を伝えていくことができますようにお働きください。そして私たちが決して神様以外のものに使えることがありませんように、お金であろうと仕事であろうと自分の夢であろうと、また他のものであろうと、いかなるものであろうと、神様以外のものに私たちが忠誠を誓い、そのもののために生きていくということが決してありませんように。そして神様、どうぞ私たちがなすそのすべての働きに対して、神様が喜んでくださることを私たちは願います、期待しますけれども、それ以外の何かの見返りを求めることがありませんように、そのことのために私たちがさまざまな働きを、また奉仕をしていくことがありませんように、神様の成してくださったその大きな大きな恵みのゆえに、犠牲のゆえに、私たちはパウロのように喜んで神様にお捧げしていく、喜んで犠牲を払っていく、そのような信仰者としてくださいますように心からお願い申し上げます。今日皆さんと一緒にこの御言葉を学ぶことができましたこと、また主を礼拝するそのような恵みに預かることができましたこと、心から神様に感謝して、尊い主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。